はい、おはようございます。井上です。2024年6月12日、今日は水曜日ですね。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、部長どうか私を管理職にしないでくださいというね、東洋経済オンラインの記事がねありましてね、若い人は管理職を望まない人が多いというね記事がありましたので、それについてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、管理職になりたくないとかね、いう人が増えているというところで。で、すみません。まずね、番組のね、フォローね、ぜひお願いします。番組のフォローね、ぜひお願いしますというところで、まあ、管理職をやりたくないっていう若者が増えていると、というところですね。まあ、これも結構大変、もう問題っちゃ問題ですよね。組織として大きくしていこうと思った時に、まあ、いかにね、責任を持ってやってくれる人材を獲得するかっていうことが結構重要なんだけれども、まあ、最近はそうでもない人が多くなってきたと。で、結局管理職を拒む理由ね、なんで拒むのかっていうと、ざっくり記事から読み取ると、まあ一番多いのは責任が重くなると。責任が重くなるっていうところですよね。それが1点と、あとは仕事の残業が増えたりとか、割に合わないとかね、あと残業代が出ないとか、人間関係悩みそうみたいなことが、まあ主な理由もっぽいですよね。当然管理職になってしまうと、残業ってつかないじゃないですか。全部自分で管理してくださいねって形なんで、まあ給料がちょろっと上がったとて、下手をすると、ね、管理職になる直前ぐらいの給料良かったりしちゃうことが出ちゃうわけですよね。忙しかったりすると、まあ、結構残業とかが増えてきたりとかすると、収入も増えてしまうって、増えるっていう意味がね、あるんです。ただ、それ管理職になってしまうと、途端にね、まあ、管理職関連の手当は出て基本給上がるにしても、まあ、そこに追いつくか、トトントンぐらいになるかっていうような状況になるわけなんですよね。それでいて、給料対して変わらない、給料とかって、収入額でいったら対して変わらないのに、責任増えていって、で、しかも、部下とか上司とかにね、間に挟まれるわけじゃないですかね。だから気使わなければいけないし、下手をすれば部下からそれパワハラですよみたいなこと言われたりとか、するわけじゃないですか。だからそう考えると、まあ、結構大変じゃ大変ですよね。そのなんていうかな、普通の一般社員から管理職に上がるっていうところの、その要はなんとかな、報酬と責任のバランスっていうのが今 よくないみたいですよね。昔は結構気合と根性でみたいな感じで上になったらね、偉いことわーっていけたんだけど、今それができないじゃないですかね。そう考えると、そこのギャップというか、その報酬とそのなんかというバランスっていうのをもっと考えなさなきゃいけないのかなというふうに思ったりします。で、出世を望まない社員が増えてきてるぞというところで、優秀な社員が課長になるぐらいなら辞めるというようなケースもあるみたいですね。まあ確かにというところで。あと、出世競争が減少して、社員が出世を割に合わないと感じる傾向が強いというところがありますね。確かに、あるかなっていう気がします。で、私自身ももう会社員っていうところからね、足を洗ってからもう7年、7年、8年になりますけれども、やはり、なのかな、30代後半ぐらいまで、40代、40に入るぐらいまでは、やっぱ出世レースに参加していたっていうところが正直あるんですよね。出世レースにめちゃめちゃ参加していて、で、ずっとやってきたわけですよ。で、結構いろいろ頑張って、すごい仕事も本当会社人間じゃないけども、やってきたわけなんですよね。で、まあ、それなりにずっと進んできて、上がっていっては、わけなんですけれども、ただ、40直前ぐらいのタイミングかな。その結局、ある程度のところまで上がってくると、実力じゃないんですよ。評価の軸が実力だけじゃないんですよ。あとは、だから政治力とか、どこの、まあ、派閥に所属しているかとか、まあ、どこのね、部署にいるかによって、それが結構その自分のその進路っていうか身体にかかってくるっていうことに、を知ってしまったわけなんですよね。で、まあもちろんそのね、そこまではすごくね、順調に進んでいったんだけれども、その先に行った時に、まあいろいろそういう事実を知ったりとか、実際自分がそういうところで不遇を受けたりとかしていく中で、これこのまま行っていいんかっていうふうに思ったりしたわけなんですよね。だから、なんていうかな、ある意味主流と反主流みたいな流れになっていて、で、その主流派にいて、そこの組織だから、要は、会社で出世しようと思ったらどうせなきゃいけないかって、実力があることは当然のこととして、それで、それをベースにして、自分がそこで勝ち上がっていこうと思ったら、結局は、上司にとって、こいつは使い勝手がいいよとかね、こいつがいたらなんとかなるぞって思わせなきゃダメなんですよね。結局は、上司がある意味クライアントなんですよ。結局ね、会社で出世を考えた場合ですよ。だからそうなってくると、まあもちろんそれでね、勝ち上がっていって自分が上司になったと、上司ってかね、その上の方に行った時にってこと、そこで得られるメリットってことも、昔は考えたんでしょうけど、私はだから40になった時に、まあそういったいろんなことを体験して、 で、これこのままじゃあ40代っていうところを言っては50代だから、当時で言ったらまあ定年が60歳じゃないですか。だからあと20年間この環境の中でやっていって、でじゃあその何年かはその自分のこう意思というところある意味押し殺してやっていかなければいけないっていうふうに思ったんです。その時そう感じたんですね。それをやるのか、だから自分が納得しないけれども出世ということを考えていった時にやらなきゃ、それをやっていくのか、もしくはもうそんなにいいというところで、もうだったら自分で起業してやるかって考えてね、その誰のそういう気を使わずにね、自分の頑張りが全部自分の評価にね、評価と業績に反映する、まあ自分で仕事するのどっち選ぶのかっていうところで、まあ自分が私が選んだのは後者なんですよね。まあだったらこのまま残り20年が会社って、もちろんそこでいた方が所得も安定するし、地位も安定するし、まあそれなりのポストやってもつけたと思うんですよ。だ自分は当初思い描いたところまでいけるかどうかは別ですよ。だけど、まあそんな生活には困らないし、全然いい生活は送れたと思うんだけれども、ただその残り20年間ね、のなんかうちの何年間は、まあずっとまた、ね、やんなきゃいけないっていうことを考えたときに、あ、これはどうなのかなと思って私は辞めたっていうところがあります。だから、昔はね、それこそ、その会社を辞めてね、自分で事業を起こすとか、転職するとか、まあそういった選択肢ってほぼほぼ中ないに等しいじゃないですか。勤めた会社に、定年まで勤めるっていうのは普通、それがスタンダードで、一部イレギュラーな人が、まあね、転職したりとか、独立したりとかっていう流れだったんだけど、今それはほとんど逆転までいかないにしても、転職するのも全然普通になってきているし、あと起業するのも普通になってますので、起業するハードル自体も下がってるし、そもそも自分で事業を展開するハードルがめちゃめちゃ下がってるわけですよね。インターネットとかそういうのの登場のおかげで。うん。だから、今まではある程度組織に属さないとお金を得ることができなかった、稼ぐことができなかったけども、今って別にそんなことしなくても、基本的に自分で事業をやればね、何とでもなるわけですよ。意外とどうにもなるんだなっていうのは多分やった人しか分からないんですよ。だけど多くの人はやらないから不安の方が打ち勝ってしまって、結局その中にいるっていうのが現状なんだけれども、結局なんとかなる世の中なんですよ。だからそういう背景もあるからこそ、わざわざ管理職になって割の合わないことをするぐらいやったら、別にいや自分は平でいいですよ、一般でいいですよと。ね、一般でいいから今の環境でいいと。で、かつその人じゃあ収入さらに自分が欲しいなと思った場合って、別にその会社の中で頑張ってやるよりも、別にじゃあ自分がそのね、会社終わった後の時間帯をうまく使って自分のビジネスを展開していったら、そこで収入は獲得できちゃうわけじゃないですか。で、しかも会社で頑張って何年か先に得る報酬よりもはるかに多い報酬を目の前で取ることができちゃうわけなんですよね。そう考えたら管理職になるって本当割に合わねえよねっていうふうになっちゃうんですよ。だから、で、しかもパワハラだとかね、いろいろ人間関係で苦労したりとかするわけじゃないですか。で、だそう考えたら、やっぱり今のこのサラリーマンっていう制度っていうもの自体が、もうなんか本当割に合わないなっていうのが正直なところなのかな。もちろん安定とっていうことはゲットできると思いますよ。普通の自分で事業するよりも。だけど、それよりも、なんか、リスクというのものが大きいのかなって個人的には思ったりします。まあ、とはいえね、会社員やってる人の方っていうのがほとんどなので、じゃあ会社としての、私も一応会社経営してますよ。一人企業ですけど、一人社員ない、社員自分だけです。社員はいないのか、自分だけですけど、でもわかんないです。将来的に人を取るかもしれないけれども、その時にじゃあどうするのかって言ったら、やっぱりその、ね、管理職になった方が絶対いいよというようなことをどんどんやらしていく。っていう、そういう体験させながらやることのメリットっていうところをしっかりとやっていくのをね、指導していくとか教えていくってことが重要なのかなというふうに思うのと、あとそもそも管理職の定義をはっきりさせた上で、部下の教育ね、育成はどこまでが範囲なのか責任なのかってことをやっぱ明確にしなきゃいけないんですよね。今何でもかんでも会社ってその上司丸投げじゃないですか。どこまでやれとか言うわけじゃないから、だからね、結局それで行き過ぎた指導になってしまったらパワハラ言われることもあったりとかするからってことなんですよね。だからそういうこともやっぱ考えなきゃいけないのかなと。あとはやっぱり経済的メリットですね。報酬はやっぱでかくしなきゃいけないと思いますよ。だからどんなに一般社員が残業しても絶対届かないぐらいの給与体験絶対しなきゃいけないと思うし、もしそれ固定給でやる、普通の基本給でやるのしんどいんだったら、もうボーナスでドカンと差をつける業績連動にしてやるとか、そういうのにしないでやっぱきついんじゃないかなと思います。あとむしろ管理職の方が時間が減る労働時間が減るみたいな方がいいのかなと思うんですよね。で、だからそのなんとかな、最初から要は管理職の定義ってことをしっかりしておけば、別に管理職の人って わらわら手動かしてガシャガシャ仕事するのが仕事じゃないじゃないですか。むしろ決裁して、要は部下の失敗を責任取る、それだけなんですよ。以上なんですよね。うん、なんかそこでやれば別にだらだらと長い時間事務所にいること自体がそもそもおかしいしっていうところもあるわけですよ。そういうこともちゃんとしっかりとね教えていかないといけないんじゃないかなと思ったりします。だから三ヶ日後まだこんなメリットがあるんだよみたいなことがやっぱ伝わらないとこの状況っていうのは変わらないんじゃないかなというふうに思います。で、私自身はもう今会社員っていうね約20年ぐらいやらせていただいて、でその後はもう今、ね、会社からそういう組織から抜けて自分一人でやってますけれども、まあ一長一短かなっていうふうに思います。で今のね当時はそんな副業とかっていうのも、まあ、ちょいちょいぐらいでしたけど、今副業とかも全然普通にできる世の中ですから、私の今おすすめは別に独立してね自分で事業を立てるよりもむしろ会社員っていう地位をね、本当ね出たら分かるんですけど、日本のサラリーマンほどね保障された制度はないんですよ。まあ、その分税金とか取られ放題ですけど、だけどやっぱその分ちゃんと保障されてるわけなんですよね。だからそれを維持しつつ副業とかで収入を増やすっていう選択はありですよね。そうなった時に別に管理職になる必要ないので、まあ、そういうふうにやるのが一番今賢いのかなと思います。だからダブルインカムじゃないけど要は二足のわらじで、副業をやっていくっていうのが一番個人的にはおすすめかなっていうふうに思いますね。うん、その方が一番、ね、自分の仕事やりたいこともできるし、充実した、ね、収入面でも困らないしみたいなことになるので、まあ、そんな感じで進めるといいんじゃないかなというふうに思いました。だから今の 会社っていうものの組織形態とか運営形態から考えれば当然ね出世望まないっていう人が多いのはもう当たり前かなというふうに思ったりはします。というところで今日はですね、どうか部長に私を管理職にしないでくださいという、ね、記事がありましたので、まあ、それについてちょっと思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、これもいろいろ意見が得ようかと思いますので、私はこう思うよとか、私管理職なんてすげえ大変になりましたとかね、そういう方いらっしゃったらコメントいただけたらありがたいなというふうに思います。というところで、今朝の音声は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。